の一章の初めから読みますと、一章の21節に最初冒頭から読みますと、ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができる。まあ、19節から言いますと、こう書いてあります。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし、誰でも聞くことには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け取りなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。感謝できます。ここに、御言葉はあなた方の魂を救うことができますと書いてあります。御言葉、すなわち聖書の言葉は、すべての人のを救うことができますと、ここの箇所でこのヤコブは言っております。感謝です。イエス様は、マタイによる福音書の13章に行きますと、こう書いてあります。13章の1節、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。はい、きっとその春の暖かい日にイエス様は湖のほとりに出て行かれました。そして湖の岸辺に座っておられたんでしょう。そうするといつものように大勢の人々が、今日はどんなお話をなさるんだろう、そういう思いでこの人々がイエス様のもとに集まってまいりました。そこでイエス様はここに書いてあるように、多くのことを彼らに語りました。そして3節、イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされたと書いてあります。そしてここの4節から有名な種まきの例え、きっと春の裏かの時、ちょうど種まきの時期だったんでしょう。種をまく人がこの畑に出て種をまいておりました。ユダヤの国のこの当時の種まきには二種類のやり方がありました。一つは、私たちがこの絵やその他でよく知っているように、この袋を腰に下げて、そして その袋の中には種が入ってます。それを手で掴んでは、日本の種まきとはちょっと違うんですね。耕された畑にバーッとまく。そしてもう一つのやり方があるそうです。それはロバの背中にその袋を背負わせて、そしてその適当なところに来たときに袋に穴を開ける。そうすると、その穴から種がポトリポトリポトリと落ちていきます。そしてだから、ロバの歩いていくところは全部、その袋から漏れ落ちたその種がずっと巻かれた状態になる。 そう、日本の種まきはちょっと違うんです。日本の種まきというと、種を取って、この耕された味の、その、小さな穴を作って、その一つ一つ巻いていく。だいぶ大雑把ですね。ですから、そういう大雑把なやり方ですから、その、元来巻くべき、その、ところではないところにも落ちていく。ここに書いてある。道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出して、照りつける太陽で焼けてしまって、また根が浅いためにすぐ枯れてしまう。また別の種が茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。今さら読まなくても、もうその日曜学校の時代からこの話は何遍も聞いたよ言うかもわからないけれども、私たちは何遍でも何遍でも御言葉をそのいただいては、それをそこの噛み砕いて、そしてその反芻して、そのただ読んだ、知っているだけじゃなくて、行うことができるようになるまで、私たちはこのことを繰り返し自分の、その目に、頭に、心に焼き付ける必要があると思います。弟子たちは言います。なぜ彼らに例えでお話になるんですか。そのままそっくり、あんたたちは聖書の御言葉を、神様のことを伝えなさい、人々に知らせなさい、言ってくださればわかるのに、なぜ例えでお話になるんですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることは許されているわ、彼らには許されておりません。彼らは悟ることはできません。耳で聞いても悟ることはできません。文字で読んでも、それをその中に隠されている奥義を心にしっかりと収めることはできません。こちらの耳から入って、こちらの耳に抜けていってしまう、そういうような弱い私たち人々なんですよ。だからもう、このいつも私と一緒に、イエス様と一緒におって、訓練、ある程度訓練された弟子たちのに話すのとはちょっと違う形でお話をするんですよ。イエス様はそう言われました。そしてその12節にはこう書いてあります。持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで削ぎ上げてあげられてしまう。私が彼らに例えて話すのは、彼らは見ている、見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることをしないからですよ。私たちも聖書を持っております。何遍も何遍も同じことを読んで知っております。ここで頭の中に暗記するほどよく知っております。はい、今さら教会の講談の上からそんなこと語らなくても、私知ってるよ、その種まきの例えの話は。いやいや、それ以外もっとたくさんのことを知っていますよ。 けれどもここに書いてある。見てはいるは見ず、聞いてはいるは聞かず、また悟ることができないから、心に悟るということは、これは聖書に書いてある御言葉を自分のものとして受け取ることができる、そういう意味です。イエス様は罪のために十字架についてくださった、よく知ってますよ。でも自分のために十字架についてくださった、かかって死んでくださった、知っているけれども、それが自分の心の中に特信がいかない、納得してない、遠い遠いその2000年も前のあのユダヤの国で起きた、このエルサレム郊外のゴルゴタの上 のお話ですよ。歴史上の人物、偉大なことは確かになかったでしょう。でも私にはあんまり関係ない。だから日本の人々はあの三大聖人、仏教とあの仏教の ブッダと、それからマホメットのと、それからキリスト教の教祖という言葉を使うんですね。そして三人の偉大な聖人であるかもわからないけども、確かに偉大な。しかし、私たちクリスチャンにとっては、イエス様は、この聖人という言葉を使われると、ちょっと首かしげるんですね。そうじゃなくて、イエス様は私たちにとって救い主であり、神様でなければ。だから、私たちは、クリスチャン、キリストに属するものになりました。イエス様は神様です。神、父なる神の愛する御子であり、同時に私たちの救い主です。それを、納得しているのと、歴史上の偉大な人物として認識しているのとでは全然違います。日本人の多くの人々が、聖書は素晴らしい本です、とよく知っております。でも、ただの素晴らしい本、神様のお言葉なんですよ、って聞くと、どうかね、首かしげ。けれども、私たちは、はっきりと語っております。イエス様は私の救い主。聖書は神の御言葉です。アーメン、感謝をいたします。御言葉を素直に、そのまま受け入れることが私たちにとって非常に大切なことなんです。18節から29節までに行きます。そして、この、今言ったような観点から、イエス様は説明をしてくださいました。ですから、種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心に巻かれたものを奪っていきます。道端に巻かれるとはそのような人のことです。私たちはよく知っております。多くの人々がイエス様を信じますと告白します。しかしまた同時に、あれほど熱心に教会に通ってイエス様イエス様って言ってた人が、数年経つといつの間にか教会から消えてしまって、 そういう悲しい現実も私たちはよく知っております。あなたはどうですか？まあ、両親がクリスチャンだから、夫がクリスチャンだから、あの友人が勧めるから、あの私の知っているあの先生が、学校の先生が勧めるから、イエス様の教会に通ってはいるけれども、イエス様は私の救い主、私のすべて、まだまだなかなか私はそうするとこまで行きませんよ。しかしここに聞いても悟らないのと、悪い者が来てその人の心に巻かれたものを奪っていきます。道端の硬いところに巻かれた種とはそういうものです。また弱しに巻かれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないために、しばらくの間はそうするだけで、御言葉のために困難や迫害が来るとすぐにつまずいてしまいます。ほんちょっとしたことでつまずいてしまう。熱心なあの方が、あの人があんな風だから、教会に長い間来ているあの人がそういう風、またはあの先生があんなことを言った、あの牧師がああいうことを言った、それでつまずいてしまう。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、そのこの世の心遣いと富の惑わす人が御言葉を塞ぐために身を結ばない人の、日本のクリスチャンの中で一番多いケースですね。仕事の都合、教会教会教会言うけれども、なかなかね、仕事が忙しくてね日曜日は教会に出席しなさいって言うけれども、日曜日出勤しなければならないんですよ。そういうところが、良い道にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結び。私たちはこういう人でありたいですね。良い地にまかれる。だ、種。私たちは良い地であるならば、私たちの心が良い地であるならば、それは私たちのうちにまかれた御言葉の種は豊かに実を結ぶっていうんです。そしてそれが100倍。またこの聖書の言葉順序そのまま言うならば60倍、また30倍の実を結ぶというんですね。感謝です。私たちはそのような良い地、良い心を持って、素直な心を持って、私たちの中に、私たちの心に植え付けられた種を育てて、そして実を結ばせていきたいものでございます。感謝です。私たちにそれができるんですね。すなわち素直に受け入れるならば、ああでもない、こうでもない、 理屈をつけて、理由をつけて、あの人は偉そうなことを言っているけれども、またはそんなことを言うけれども、なかなかね、日本の風土に聖書は合わないんだよ。 これは西洋の宗教なんだよ。あの日本には、万世一系ですかの天皇がいて、天皇をいただく神の国なんだ。あのどっかの首相がそう言ったそうですけれども、そうではなくて西洋人も日本人も神の前には同じく罪を持った人間です。でもイエス様を受け入れるならば罪許された神の子となることができる。そのためにはまず私たちが聖書に親しんで良いこの地、良い心を持ってこの地上の生活を歩むことが必要なのでございます。感謝をいたします。私たちも聖書の御言葉に従ってそして進んでまいりたい、そのように思います。お祈りします。